茨城県広報広聴課発行、声の広報ひばり、2012年6月号。この CD は茨城県の委託事業で年12回発行するものです。声の広報ひばり、2012年6月号をお届けいたします。読み手は乙部ゆかりです。水郷イタコあやめ祭り開催中。茨城県知事橋本勝。今年もあやめが色鮮やかに咲き誇る季節を迎えました。昭和27年から始まった水郷イタコあやめ祭りは、夏の訪れを告げる風物詩として長く親しまれてきました。会場となる前川あやめ園には約500種100万株の紫、白、黄の色とりどりのあやめが一面に咲き誇ります。今年は過去最多となる38組の嫁入り船が運航されるほか、市営ロ船運航やライトアップなども行われます。水郷情緒あふれるあやめ祭りにどうぞお出かけください。表紙写真。水郷イタコあやめ祭り、6月24日までイタコ市、電話 0299-63-1187。 4枚の写真があります。1枚目、嫁入り船の様子。2枚目、笑顔の花嫁。3枚目、赤い傘を差し浴衣姿のあやめ娘。4枚目、あやめ園の前景。写真終わり。目次、今月号の主な内容は、茨城クローズアップ、実践エコライフ、6月は環境月間です。コミュニティ茨城、地域家庭の防犯活動を始めてみませんか。お知らせ広場、茨城那覇線が就航、ほか。トピックス、動物愛護推進員77名が移植されました、ほか。目次終わり。茨城クローズアップ。実践エコライフ。6月は環境月間です。今、地球には温暖化や資源不足など様々な環境問題が起きています。この問題を解決するヒントは身近にあります。それが私たち一人一人が節電や省エネに取り組むエコライフです。環境を守るために私たちにできること。地球に支えられる私たち。数多くの製品を作り、使い、捨てるという生活は私たちを豊かにしました。また、科学技術の発達は電気製品や自動車など便利な道具を生み出しました。しかし、このような私たちの生活は地球にある自然や資源に支えられているのです。環境問題の現状。今、私たちの生活は深刻な環境問題を引き起こしています。例えば、地球が暖かくなりすぎると大雨が頻繁に降るようになったり、環境汚染や開発などで生き物が住む場所や食べ物を失い絶滅の危機にさらされたりします。地球を次世代に引き継ぐために。環境を守り、地球を次世代に引き継ぐためには、県民、企業、行政が協力してライフスタイルを見直していく必要があります。このため県では次のことなどを実施しています。子どもから大人までのライフステージに応じた環境について学ぶ機会の提供。環境に優しい生活、エコライフの身近な実践事例として、節電や省エネなどを取り上げ、これらに楽しみながら取り組める事業の実施。環境月間である6月にぜひエコライフを始めてみませんか。環境について学びたい方へ。環境学習教材の開発や講座の開催など様々な施策を行っています。環境学習教材の開発や講座の開催、子ども向け環境学習教材の開発、電気や水の大切さなど身近なエコを取り上げ、年齢別にカードや冊子で学べる教材を開発、教材の貸し出しも行っています。環境アドバイザーの派遣。 学校や自治会などが行う環境学習会に専門家を派遣しています。エコカレッジの開催、環境問題の基礎知識を習得できる講座で2コース開催、受講生募集中、6月15日金曜日まで。体験コース、講義やグループワークの講座、導入コース、穴埋め問題やリポート作成からなる通信講座、自然環境の保護、筑波山の保全、筑波山のブナの保護のあり方についてまとめた筑波山ブナ林保全指針を策定、また筑波山について学ぶ筑波山アカデミーの受講生を募集しています。開講日6月21日、8月9日、10月18日。希少野生生物の保護、絶滅の恐れのある野生植物の状況をまとめたレッドリストを改定しました。希少野生生物の保護活動にご活用ください。教材貸し出しや講座受講を希望される方は、県環境政策課までお問い合わせください。地球温暖化の原因の一つである家庭からの CO2 排出量、 CO2 二酸化炭素には地球を温める効果があり、このようなガスを温室効果ガスと呼んでいます。温室効果ガスの濃度が高まると、台風や洪水の発生、農作物の収穫量減少、動植物の絶滅などの環境問題を引き起こします。家庭からの CO2 排出量の約6割が電気製品や自動車からです。エコライフを実践することによって、環境に与えている負荷を大きく減らすことができます。円グラフ、家庭からの CO2 用途別内訳。中央の円内に、2009年世帯あたり CO2 排出量約 4852kg CO2 とあり、周りのドーナツ状の部分に内訳があります。割合の多い順ではなく、書かれてある通り右上から時計回りに読みます。暖房から 12.5%、 冷房から 1.5%、 給湯から 13.4%、 キッチンから 4.3%、 照明家電製品などから 30.7%、 自動車から 32.6%、 ゴミから 3.1%、 水道から 1.8%。 出店、独立行政法人国立環境研究所温室効果ガスインベントリーオフィス。円グラフ終わり。みんなでエコライフ、家庭における節電・省エネの取り組み。一人一人のエコライフの取り組みが地球温暖化防止と節電につながります。家族みんなでアイデアを出し合いながら、この夏も節電・省エネの取り組みを進めていきましょう。エアコン、設定温度28度を心がける。フィルターを定期的に掃除する。緑のカーテン作り。朝顔やゴーヤなどで緑のカーテンを作ると、窓からの日差しを和らげることができます。テレビ、必要な時以外は消す。画面の明るさを下げる。照明、白熱電球を消費電力の少ない LED 電球や電球型蛍光灯に取り替える。お風呂、シャワーの利用時間を短くする。間隔を空けずに続けて入浴する。ドライヤーの使用時間を短くする。節水も節電に。節水すると浄水処理や下水処理に必要な電力が減ることになり、節電にもなります。冷蔵庫、無駄に開閉しない。設定温度を適切に設定。詰め込みすぎない。車の運転はエコドライブで。エコドライブは燃費向上により燃料代の節約にもなります。お買い物にはマイバッグ。レジ袋はもらわずにマイバッグを使用しましょう。ゴミ減量化にもつながります。節電、エコチャレンジと緑のカーテンコンテスト。への参加者募集中。茨城エコチャレンジ家庭部門、受付期間7月31日火曜日まで。1、8月末まで節電にチャレンジ。2、 皆さんからの結果を集計。3、結果報告者の中から家族1人当たりの電気使用量が少ないご家庭50世帯と5グループに商品を贈呈。申し込み特典、先着2000世帯に節電取り組み事例集をプレゼント。緑のカーテンコンテスト、受付期間9月28日金曜日まで。1、生育部門、生育状況の写真を募集。2、普及部門、標語を募集。優秀作品には賞状と商品を贈呈。応募者全員に記念品をプレゼント。問い合わせ、環境保全茨城県民会議、電話 029-301-6118。 事業所における節電・省エネの取り組み。事業所における節電や継続的な省エネ活動を推進・支援するため、次の事業を実施しています。茨城エコチャレンジ事業所部門、受付期間7月31日火曜日まで。1、8月末まで節電にチャレンジ。2、皆さんからの結果を集計。3、優秀な取り組みをされた事業所は県から表彰。申し込み特典、先着1500事業所にオリジナルポスターをプレゼント。中小企業省エネルギー診断、受付期間7月31日火曜日まで。中小企業の方に節電や省エネルギー対策に関する具体的な方法を無料で提案します。茨城エコ事業所登録制度。環境に配慮した取り組みを積極的に実践している事業所を茨城エコ事業所として随時登録しています。省エネルギー・新エネルギー施設などの設置及び改善にかかる融資において無利子となるための要件です。問い合わせ、県環境政策課、電話 029-301-2939-2940、 ホームページ環境茨城で検索。コミュニティ茨城、地域家庭の防犯活動を始めてみませんか。安全で安心できる街づくりには、地域や家庭での防犯活動の充実が不可欠です。その取り組みを紹介します。問い合わせ、県生活文化課、電話 029-301-2843、 ホームページ、茨城安全な街づくりガイドで検索。大切なのは鍵かけです。平成23年中の本県の刑法犯認知件数は 38,447 件です。その約8割が窃盗犯であり、手口別では自動車盗などの乗り物盗、空き巣などの侵入盗が高い割合を占めています。犯罪を未然に防ぐためには、地域や家庭での鍵かけの徹底が大切です。地域で取り組もう。町内会や自治会、防犯ボランティアなど地域ぐるみで鍵かけを徹底しよう。防犯教室や広報誌などで鍵かけ、戸締まりの徹底を呼びかけよう。駐車場、駐輪場などの管理者は施設内の巡回や防犯カメラなどの設備の充実を図り、盗難防止に努めよう。家庭で取り組もう。短時間の外出や就寝時にも家の鍵をかけよう。自動車から離れるときは短時間でもキーを抜き、ドアをロックしよう。自動車には貴重品を置かないようにしよう。自転車、オートバイはチェーン状やワイヤー状で二重ロックをする習慣をつけよう。地域の防犯パトロール隊元吉田自警団、水戸市。近年、地域の防犯を自らの手で行う試みが各地で行われています。今回は、元吉田自警団長の荻野幸弘さんにお話を伺いました。現在の取り組み状況は、夕方から深夜にかけて自転車の二人乗りや無灯火走行の注意、青パト、青色回転灯装備者による防犯パトロールなどを行っています。防犯活動で大切なことは、何事もそうですが、始めることよりも続けることの方が難しいです。 いかに防犯活動を長く続けていくかが重要です。最後に一言お願いします。防犯活動は犯罪が起きない地域づくりを行うのが目的です。地道な仕事ですが、今後とも頑張って取り組んでいきます。定住外国人による防犯ボランティア、常総市。常総市にはブラジルからの日系定住外国人が多く住んでいます。文化や習慣の違う日系定住外国人の皆さんにとって、いかに地域に馴染み、安心安全に暮らせるかということが課題でした。そのため、日系定住外国人自らが地域の住民や地元の常総警察署と連携し、地域の防犯活動を行うことにしました。現在は主に地域の防犯パトロールや学校の通学路の立証などに取り組んでいます。地域の学校には日系人の子どもたちも多く通っています。私たち自らが防犯活動をすることで子どもたちも安心です。また地域の人たちとの連帯感も深まりました。とサンパウロ出身の畑野初江さんは笑顔で語ってくれました。6月9日はロックの日、街頭キャンペーンを行います。茨城県は空き巣被害全国ワースト1、人口10万人あたり。空き巣被害の約4割は鍵をかけていませんでした。6月9日は我が家の鍵を見直すロックの日にちなんで防犯を呼びかけるキャンペーンを行います。会場ではボランティア団体による防犯グッズの配布や防犯性能の高い鍵の展示が行われます。皆さんどうぞご来場ください。日時、6月9日土曜日13時15分から14時30分ごろ。場所、ファッションクルーズひたちなか。ひたちなか市新港町35。屋外ステージ及び各ゲート付近。問い合わせ、県安全なまちづくり推進室。電話029-301-2843。5つの鍵かけ、盗難被害に遭わないために。お出かけ前の鍵確認。平成23年中、空き巣被害の 42.6% は無施錠でした。ちょっとの間でも鍵をかける。短時間の外出でも必ず鍵をかけてね。小窓の鍵も忘れずに。泥棒は小窓からでも侵入することがあるよ。在宅時でも鍵をかける。鍵をかけないまま就寝、入浴、その間にも侵入されることがあるよ。自転車の2ロック。少しの間でも2ロックを心がけましょう。鍵をかけようキャンペーン実施中。問い合わせ、県警安全安心まちづくり推進室。電話029-301-0110。振り込め詐欺に騙されないで。電話でお金をは信用しない。大切なお金や通帳カードは他人に手渡さない。まずは警察に相談を。イラスト。困った顔の女性と悪そうな顔の4人の絵があり、振り込め詐欺の言葉の例があります。順に読みます。偽孫。おばあちゃん、会社のお金の入ったカバンを電車に置き忘れた。偽警察官。あなたの口座が犯罪に使われています。カードを作り替えるので、これから銀行の者が伺います。偽息子。母さん、借金返済に会社の金を使い込んでしまった。バレたらクビになっちゃう。偽銀行員。キャッシュカードを預かります。カードを作り直すのに必要なので、暗証番号を教えてください。イラスト終わり。問い合わせ、県警振込詐欺通報専用ダイヤル、電話 029-301-0074。振込詐欺相談メールアドレス、ホームページ、furikome@perefi.lg.jp。 お知らせ広場。催し物、大好き茨城就職面接会を開催。 大学院、大学、短大、専修学校の新卒、既卒、未就職者を対象にした就職面接会を開催します。水戸、6月20日水曜日、ホテルレイクビュー水戸。土浦、6月26日火曜日、ホテルマロウドつくば。県内企業約120社の企業説明や面接を受けることができます。参加事業所など詳しくは下記まで。問い合わせ、県労働政策課、電話 029-301-3645、ファックス 3649、ホームページ、平成24年度大好き茨城就職面接会で検索。自然の素晴らしさを実感しよう。県植物園のイベント。さつき展、6月1日から3日。変異植物展、6月9日から10日。和紙植物写真展、6月15日から24日。ウチョウラン展、6月29日から7月1日。開園時間、9時から16時30分。問い合わせ、県植物園管理事務所、中市。電話 029-295-2150、ファックス 2149。募集、育児休業職員の代替任期付き職員。職種、建築、臨床検査技師、保健師、獣医師、看護師、心理、保育士、理学療法士、農業、農業土木。試験日、6月22日金曜日。締め切り、6月14日木曜日。問い合わせ申し込み、県人事課。電話 029-301-2278、ファックス 2289。交通安全活動の参加団体を募集。1、シルバーキラリ反射材普及運動参加団体。夜間の交通事故を防止するため、反射材の普及着用促進を目的に、反射材、タスキやタックルバンドを作成、提供していただける企業や団体を募集しています。反射材には、企業や団体の PR、ロゴなどを入れることもできます。2、交通安全活動に取り組む高齢者クラブ。高齢者の交通事故を防止するため、交通安全教室などに取り組む高齢者クラブに助成金を交付します。募集期間、6月1日金曜日から7月2日月曜日。助成金の交付は審査により決定。問い合わせ、県生活文化課安全なまちづくり推進室。電話 029-301-2842、ファックス 2848。ホームページ、茨城安全なまちづくりガイド。案内、子育て家庭優待制度の協賛店舗が5000店突破。子育て家庭優待制度の協賛店舗、施設数が5000を超えました。ますます便利になった茨城キッズクラブカードをぜひご利用ください。また、茨城子育て家庭優待制度の協賛店舗を募集しています。少子化の進展により、社会全体で子どもを育てようという意識が高まる中、茨城子育て家庭優待制度に協賛して、お店や企業のイメージアップを図りませんか？問い合わせ、県子ども家庭課少子化対策室。電話 029-301-3261、ファックス 3269。ホームページ、茨城キッズクラブで検索。県有地を売却しています。個人や法人の方々が住宅や事業所用地などとして使える物件を売却しています。売却物件や売却方法などについては、管財課ホームページをご覧いただくか、下記までお問い合わせください。問い合わせ、県管財課、電話 029-301-2380、ホームページ、茨城の県有地売却で検索。仕事と生活の調和支援奨励金を支給します。育児・介護休業法が努力義務としている休業制度や短時間勤務制度などを導入し、実際に制度を一定の期間利用した従業員がいた場合に、中小企業主に対して奨励金を支給しています。奨励金の支給には要件があります。詳しくは下記まで。問い合わせ、県労働政策課。 電話 029-301-3635、ファックス 3649。赤ちゃんを揺さぶらないで。赤ちゃんには何をやっても泣き止まない泣きの時期があることをご存知ですか？なだめようと思って、あるいはイライラして、なぜ泣き止まないの？と激しく揺さぶると、重大な脳損傷を起こす危険があり、障害が残ったり死亡したりする場合があります。泣かれて困った時の対処のポイント3。1、赤ちゃんを抱いて、なだめて、歩いて語りかける。2、我慢しきれなかったら、一時的にその場を離れても構わない。安全を確認して自分がリラックス。3、決して赤ちゃんを揺さぶったり暴力を振るわない。困った時は一人で悩まず、保健所・保健センターにご相談ください。問い合わせ、県子ども家庭課、電話 029-301-3257、ファックス 3269、ホームページ、茨城県子ども家庭課で検索。一般特定疾患医療受給者証の継続手続きは8月末までに。現在お持ちの一般特定疾患医療受給者証の有効期間は9月末までです。8月末までに継続申請書類を保健所へご提出ください。受付期間、6月1日金曜日から8月31日金曜日。窓口、各保健所の特定疾患担当。詳しくは、県内各保健所、または下記まで。問い合わせ、県保健予防課、電話 029-301-3220、ファックス 3239。エイズの感染者、患者数が増加しています。6月1日からエイズ検査普及週間が始まります。エイズの相談検査は各保健所で無料・匿名で受けることができます。県内7保健所では平日昼間のほかに夜間検査も実施しています。また、水戸・土浦保健所ではその日のうちに結果をお知らせする迅速検査が受けられます。詳しくは各保健所へお問い合わせください。水戸保健所、電話 029-241-0110、 ひたちなか保健所、電話 029-265-5647、 ひたち大宮保健所、電話 029552-1157、 ひたち保健所、電話 029422-4188、 鉾田保健所、電話 029133-2158、 委託保健所、電話 029966-2174、 龍ヶ崎保健所、電話 029762-2367、 土浦保健所、電話 029821-5516、 筑波保健所、電話 029851-9287、 筑西保健所、電話 029624-3965、上層保健所、電話 029722-1351、古賀保健所、電話 028032-3021。 6月23日から29日は男女共同参画週間。期間中、県庁舎2階の県民情報センターにて男女共同参画パネル展を開催します。また年間を通じて出前講座の希望を受け付けています。男女が生き生きと個性と能力を発揮できる社会に向けた取り組みについて説明します。お気軽にお問い合わせください。問い合わせ、県女性青少年課、電話 029-301-2178。 7月1日より茨城那覇線が就航。札幌、神戸に続き茨城那覇線がいよいよ7月1日から9月30日の期間、季節定期便として1日1往復運行されます。ぜひこの機会に沖縄へのご旅行などを計画してみませんか。茨城12時45分発、那覇15時50分着、那覇9時30分発、茨城12時5分着。運行代や料金については、スカイマークのホームページなどでご確認ください。スカイマーク予約センター、 電話 050-3116-7370、 9時から19時30分、年中無休。ホームページスカイマークで検索。問い合わせ県空港対策課、電話 029-301-2761、 ホームページ茨城空港で検索。竜巻被害の義援金を募集しています。5月6日に発生した竜巻により被災された方々を支援するために、日本赤十字社茨城県支部及び茨城県共同募金会で義援金を募集しています。日本赤十字社茨城県支部。1. 義援金名称、茨城県竜巻災害義援金。 2. 募集期間、7月31日火曜日まで。 3. 義援金受入口座。 1. 常陽銀行本店営業部、普通預金 362-8064。 2. 筑波銀行県庁支店、普通預金110-2168。 3. 茨城県信用組合県庁前支店、普通預金754-1526。 4. 水戸信用金庫本店営業部、普通預金056-2466。 口座名義、日本赤十字社茨城県支部支部長橋本勝。 5. ゆうちょ銀行、口座記号番号 00190-9-771。 口座加入者名、日赤茨城県支部茨城県竜巻災害義援金。茨城県共同募金会。1. 義援金名称、茨城県竜巻災害義援金。 2. 募集期間、7月31日火曜日まで。 3. 義援金受け入れ口座。 1. 常陽銀行本店、普通預金362-8080。 2. 筑波銀行県庁支店、普通預金110-2175。 3. 茨城県信用組合千葉支店、普通預金754-8005。口座名義、社会福祉法人茨城県共同募金会、茨城県竜巻災害義援金。4. ゆうちょ銀行、口座記号番号 00120-3-774。 口座加入者名、茨城県共同募金会。問い合わせ県福祉指導課、電話 029-301-3157。 6月1日から10日は電波利用環境保護周知啓発強化期間です。データ茨城。平成24年4月1日現在、総人口294万5505人、男性146万8149人、女性147万7356人、世帯数109万8984世帯。女性特派員リポート。2012ニューフェイス茨城女性特派員決定。平成24年度の茨城女性特派員が次の方々に決まりました。多彩なリポートをお届けしますので、どうぞお楽しみに。塚田孝子、石岡市。皆さんが笑顔になるような、そんな美しい茨城をいっぱい発見発信していきたいと思います。藤本瑠奈、笠間市。茨城の素晴らしいところや旬の話題を再発見し、人のためになる郷土愛あふれる明るいリポートをお伝えしたいと思います。金子みどり、神栖市。地元愛と好奇心を胸に、フットワークの軽さを生かして茨城の魅力をお伝えしたいと思います。筒井君江、小美玉市。茨城県の魅力を県内だけでなく県外の方々にも知っていただけるように、素敵な情報を発信していきたいと思います。茨城イベントカレンダー。2012年6月から7月。6月、5月19日土曜日から6月24日日曜日、第61回水郷イタコあやめ祭り、イタコ市前川あやめ園。前川あやめ園 電話 0299-63-1187。 5月26日土曜日から6月24日日曜日、バラ祭り、石岡市県フラワーパーク。県フラワーパーク、電話 0299-42-4111。 5月31日木曜日から6月3日日曜日、日本ゴルフツアー選手権。6月2日土曜日、同時開催、グリーンフェスタ笠間。笠間市、シシドヒルズカントリークラブ。シシドヒルズカントリークラブ、電話 0296-77-2141。 笠間市観光協会、電話 0296-72-9222。 6月2日土曜日、3日日曜日、第11回里見カントリーミュージックフェスティバル。常陸太田市里見ふれあい館イベント広場。常陸太田市里見産業建設課、電話 0294-82-2770。 6月2日土曜日、3日日曜日、第9回道の市、笠間市弁天町駅前通り。道の市実行委員会、電話 0296-72-0119。 6月4日月曜日から18日月曜日、守谷あやめ祭り、守谷市四季の里公園。守谷市経済課、電話 0297-45-1111。 6月9日土曜日から7月1日日曜日、花勝負祭り、常陸太田市西山の里桃源。常陸太田市商工観光課、電話 0294-72-3111。 6月10日日曜日、第43回鹿島神宮奉納小武道大会。鹿島市鹿島神宮。鹿島神宮、電話 0299-82-1209。 6月10日日曜日から7月20日金曜日、あじさい祭り、桜川市天引観音。天引観音、電話 0296-58-5009。 6月17日日曜日から7月8日日曜日、水戸のあじさい祭り、水戸市保安園及び周辺史跡。水戸市観光課、電話 0292-32-9189。 6月21日木曜日、中田植え、お田植え祭。醍醐町近津神社。近津神社、電話 0295-72-8329。 6月29日金曜日から7月1日日曜日、宇宙蘭展、中市県植物園。県植物園、電話 0292-95-2150。7月、7月7日土曜日、8日日曜日、元気茨城夏のグルメ屋台村&サーフィンフェスティバル in 大洗。大洗町、大洗海岸。県観光物産課、電話 0293-01-3622。 7月7日土曜日から9月30日日曜日、水戸岡英治の鉄道デザイン展。駅弁から新幹線まで、水戸市水戸芸術館。水戸芸術館、電話 0292-27-8111。 1月10日火曜日から22日日曜日、山百合祭り、石岡市県フラワーパーク。県フラワーパーク、電話 0299-42-4111。 7月14日土曜日から28日土曜日、ふるさと山百合祭り、行方市井上山百合の里サイレンジ。行方市観光協会、電話 0299-55-1221。 7月15日日曜日、日立サンドアートフェスティバル2012。日立市河原五港及び周辺。日立サンドアート実行委員会、電話 0294-22-6341。 7月21日土曜日、紬の里サウンドフェスタ、結城市欅公園。文化センターアクロス、電話 0296-33-2001。 7月22日日曜日、堺ふるさと祭り花火大会。堺町利根川河川敷。堺町観光協会、電話 0280-81-1319。 7月26日木曜日から29日日曜日、 下館祇園祭り、筑西市羽黒神社下館駅前通りほか、筑西市観光協会、電話 0296-20-1160。 7月28日土曜日、29日日曜日、ビーチバレー in 大洗、大洗町、大洗サンビーチ、大洗町商工観光課、電話 029-267-5111。 7月28日土曜日、29日日曜日、牛久かっぱ祭り、牛久市花水木通り市役所ほか、牛久市観光協会、電話 029-874-5554。 7月28日土曜日、大洗海上花火大会、大洗町、大洗サンビーチ、大洗町商工観光課、電話 029-267-5111。 7月28日土曜日から8月19日日曜日、日立あんどん祭り、日立市上根公園、日立市公園協会、電話 0294-22-4737。 7月29日日曜日、つくまい、龍ヶ崎市つくまい通り、龍ヶ崎市まちづくり推進課、電話 0297-64-1111。 7月29日日曜日、日立港祭り、日立市茨城港日立港区、日立港祭り実行委員会、電話 0294-53-5330。 7月29日日曜日、信方相撲、潮来市鹿島吉田神社、潮来市観光商工課、電話 0299-63-1111。 行事の日程や内容については変更になる場合がありますので、お出かけの際には前もってご確認ください。茨城の観光情報はここ、観光茨城で検索。お出かけガイド、県近代美術館、ストラスブール美術館展、モダンアートへの招待、7月16日月曜日まで。美しきヨーロッパの十字路、ストラスブールの美術館より、印象派から現代に至る多彩な西洋近現代を紹介します。水戸市千葉町東久保666-1、電話 029-243-5111、ファックス9992。県天津記念伊豆良美術館、所蔵品展、悠久の自然、山を見つめて、5月31日木曜日から7月8日日曜日、横山大観、菱田俊宗らの日本画をはじめ、洋画、水彩画を含む28点の作品により、山を描いた多彩な絵画を紹介します。北茨城市大津町椿2083、電話 0293-46-5311、ファックス5711。県陶芸美術館、入館者100万人突破、特別展、リバ流日本プロジェクト、中田秀俊、現代工芸と出会う、陶と和紙、6月10日日曜日まで。国際交流基金コレクション、日本陶芸、世界をめぐる、6月17日日曜日まで。海外68カ国、168都市で十数年にわたり巡回されたコレクションを日本初公開します。笠間市笠間2345、笠間芸術の森公園内、電話 0296-70-0011、ファックス0012。県筑波美術館、個展やグループ展などを行っています。筑波市東 2-8、電話 029-856-3711、ファックス3358。県立歴史館、テーマ展、仏と結ぶ、六地蔵寺の環状宝具、6月24日日曜日まで。環状とは、密教において、仏と正式に縁を結ぶために取り行う法会、儀式です。水戸市六反田町六地蔵寺には、その法会で使われる多くの環状宝具が伝えられています。そうした宝具を通して、仏と結ぶこととは何かを考えます。 水戸市緑町 2-1-15、電話 029-225-4425、ファックス 228-4277。県自然博物館、第54回企画展、植物たちの SOS、レッドデータブックからの警告、6月10日日曜日まで。豊かな植物層に囲まれている日本。しかし近年、環境の変化などにより、多くの植物が絶滅の危機に直面していると言われています。この企画展では、絶滅危惧植物の置かれた現状や、その保全に向けての取り組みを紹介し、植物と私たちの共通の未来について考えます。坂東市大崎700、電話 029738-2000、ファックス 1999。県立図書館、イブニングシアター、イースターパレード、6月1日金曜日18時から。行政書士、暮らしのお困りごと相談会、6月8日金曜日16時から19時。三の丸寄せ、アジサイ寄せ、6月9日土曜日15時から16時。企業経営無料相談会、6月9日土曜日24日日曜日10時から16時20分。就職支援セミナー、私の強み弱みってなんだろう、6月14日木曜日15時から16時30分。放送大学ライブラリー、良い目悪い目、6月16日土曜日14時から16時。第13回茨城県読書を進める県民の集い、6月22日金曜日10時から12時、読書団体の事例発表、13時から14時30分、定談、谷川俊太郎氏を囲んで。就職支援セミナー、マナー講座、6月28日木曜日15時から16時30分。水戸市三の丸 1-5-38、電話 029-221-5569、ファックス 228-3583。 開館時間、火曜日から金曜日9時から20時、土日祝日9時から17時。6月の休館日、4日、11日、18日、25日、29日。美術館、博物館、歴史館の利用案内、県立図書館は除く。各館の開館時間、午前9時半から午後5時。入館は午後4時半まで。月曜休館、祝日の場合はその翌日。満70歳以上の方、健康保険証、運転免許証などを持参してください。障害者手帳等をお持ちの方と未就学児は入館無料。歴史館では高校生以下は入館無料。各施設については、ひばりお出かけガイドで検索。たくさんのご意見ご提案ありがとうございました。茨城県では、あなたの声を県政に、おテーマに、県民の皆さんのご意見ご提案をお聞きしています。平成23年度は、延べ1666件のご意見ご提案をお寄せいただき、誠にありがとうございました。皆さんからいただいた貴重なご意見ご提案は、いろいろな施策を検討推進する際に活用させていただきます。主な提案の状況、災害対策、原子力施設に関すること、639件、空港、鉄道などの整備に関すること、85件、福祉対策に関すること、73件、学校教育の充実に関すること、47件、農林水産業の振興に関すること、46件、保健衛生対策に関すること、43件、県政の広報に関すること、43件、行財政改革、効率的な県政運営に関すること、37件、廃棄物処理対策に関すること、37件、あなたの声を県政に。県では、県民の皆さんからのご意見ご提案をいただくため、ひばりすり込みの提案用封筒のほかに、県の主な出先機関、市町村や金融機関などの窓口に、提案用はがきを置いています。 また県ホームページ内でもご提案を受け付けています。皆さんからご提案のあった事例と県の対応結果は県のホームページおよび次号以降で随時紹介していきますので、ご意見ご提案を引き続きお待ちしております。問い合わせ県広報広聴課県民情報センター、電話 029-301-2133、 ファックス 2169、 ホームページ http://koucho.pref.jp/koty/hp_iken_announcee.php 知ってる？知っとく？茨城。6月は食育月間。毎月19日は食育の日。食育とは、様々な経験を通じて食に関する知識と食を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てること。食育基本法より。県では、生涯食育社会の構築を目指し、県民一人一人をはじめ、食育に関わる教育、保育、農林水産業者、飲食店、スーパー、ボランティアなどが一丸となって食育を推進しています。県の現状。脳血管疾患や急性心筋梗塞で亡くなる方が多く、その主な原因となる高血圧を予防することが大切です。高血圧の予防には塩分の摂りすぎに注意すること、カリウムをしっかり摂ることが大切です。カリウムは野菜などに多く含まれ、体内の余分な塩分を排泄する働きがあります。表、疾患名別に全国ワースト何位か男女それぞれに表しています。脳血管疾患、男全国ワースト9位、女全国ワースト5位。急性心筋梗塞、男全国ワースト7位、女全国ワースト5位。平成22年都道府県別年齢調整死亡率。表終わり。グラフ、食塩の摂取量、成人1人1日あたり。棒グラフです。縦軸に食塩の摂取量、0g から12g まで。横軸に男女別に茨城県民と目標値があります。数値を読みます。男、茨城県民 11.5g、 目標値 9.0g、 女、茨城県民 10.1g、 目標値 7.5g。 グラフ終わり。男女とも目標値より約 2.5g 塩分を取りすぎ、調味料は控えめにして、子供の頃から薄味適塩を心がけましょう。グラフ、野菜の摂取量、成人1人1日あたり。棒グラフです。縦軸に野菜の摂取量 0g から 350g、 横軸に男女別の棒グラフがあります。数値を読みます。男 287.7g、 女 276.1g、 目標値1日 350g 以上。グラフ終わり。男女とも目標値の 350g より小鉢一皿分不足。いつもの食卓にサラダやおひたしなどもう一品野菜料理を増やしましょう。平成23年度茨城県総合がん対策モニタリング調査結果より。県の取り組み、生活習慣病予防のための適塩などの推進。生活習慣病予防のため、野菜や果物、魚を食べるなど望ましい食生活に関する知識の普及を推進しています。健康づくりを支援する食環境整備の推進。飲食店、社員食堂やスーパーマーケットなどと連携し、栄養成分表示や健康に配慮した献立を提供する茨城健康づくり支援店の登録を推進しています。市町村食育推進計画の策定。 身近なところで食育の取り組みが広がるよう、市町村食育推進計画の策定を支援しています。あなたも食育ライフを始めてみませんか？食育スローガン、合言葉は、おいしいな。おはようご飯を食べましょう。いただきます、ごちそうさまを言いましょう。しっかり野菜を食べましょう。茨城の食べ物を味わいましょう。仲良くみんなで食事を楽しみましょう。問い合わせ、県保健予防課、電話 029-301-3229、ファックス 3239、ホームページ、茨城の食育で検索。6月の広報校長案内。テレビ、ライブ茨城、取れたてワイド茨城内で放送。NHK 県域デジタル、毎週木曜日、午前11時30分から11時54分のうち8分間。県や市町村からのお知らせや生活、イベントなどの情報を、県庁や合同庁舎から中継で紹介します。磯山さやかの瞬間茨城、若大将の悠々散歩内で放送。テレビ朝日毎週金曜日午前10時50分ごろ2分30秒間、毎朝午前5時50分から6時の間、ダイジェスト版 CM。 茨城大使の磯山さやかさんが県内の観光スポットなどを歩きつつ、茨城の知られざる魅力を紹介します。6月1日、茨城空港のにぎわい、小美玉市。6月8日、茨城の新鮮食材、牛久市。6月15日、東京で味わう茨城の旬、東京青山。6月22日、奥久慈の魅力、大子町。6月29日、茨城の海、一、大洗町。放送内容は変更される場合もあります。ラジオ、茨城放送 IBS、水戸 1197kHz、土浦 1458kHz。ラジオ県だより、県民情報コーナー、県の施策や催し物のお知らせ、5分間。月水金曜日、7時30分、11時55分、14時55分、17時55分。か、木曜日、7時30分、11時55分、17時55分。土曜日、11時55分。県政スポット、県の施策を CM 風に紹介、各時報前の20秒。月曜日から土曜日、8時、10時、18時。日曜日、9時、16時。新聞、県政キャンペーン。茨城常用の各紙と共同で県の施策を紹介します。県民グラフ紙、フォト茨城、茨城の魅力を美しい写真でお届けします。県内の公共施設、理美容店、銀行、病院などでご覧いただけます。ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/。 県政ホームページなどへのお問い合わせ、ご意見、ご提案は、e メール、email.pref.ibaraki.lg.jp。 インターネット放送局、http://www.pref.ibaraki.jp/movie/。 インターネットを利用して県政ニュースや県内の観光情報などを動画でご覧になれます。ツイッター、@ibaraki_kouhou、 県からのお知らせをつぶやいています。携帯電話、 http://mobile.pref.ibaraki.jp/。 携帯電話から県政情報がご覧になれます。 行政情報センター、県庁舎3階、県の観光物などを閲覧することができます。開庁日8時30分から17時15分。声の広報、録音、ひばり、フォト茨城。視覚障害者を対象に、ひばり、フォト茨城の内容をテープ、CD に収録して貸し出しています。問い合わせ、県視覚障害者協会、電話 029-221-0098。県政についての意見要望などは、県民相談センター、県庁舎3階、電話 029-301-2147、ファックス 029-301-2169、または次の地方県民相談センターへ、日立太田合同庁舎内、電話 029480-3322、鉾田合同庁舎内、電話 029133-6123、土浦合同庁舎内、電話 029822-7026、筑西合同庁舎内、電話 029624-9074、法律相談、電話要予約は、県庁舎3階の県民相談センターで受け付けています。トピックス。動物愛護推進員77名が委嘱されました。4月11日、水戸市。県では動物愛護と適正使用の推進のため、地域の身近な相談員として住民の相談に応じたり、飼い方の助言をしたりするなど、自主的な活動をしていただくボランティアとして、茨城県動物愛護推進員を委嘱しています。任期は2年間で、今回第6期目となりました。六角堂再建。4月17日、北茨城市。東日本大震災の津波で流出した岡倉天心ゆかりの六角堂が再建され、竣工式が行われました。瓦やガラスの製作には明治時代の技法が用いられ、1905年の創建当時の姿の六角堂が、伊豆良の海岸に復活しました。4月28日から旧天心邸を含め一般公開されています。茨城空港ターミナルビル来場者200万人達成。5月5日、小美玉市。茨城空港では平成22年3月の開港以来、ターミナルビルの来場者数が200万人に達しました。5月5日土曜日には200万人達成を記念して、来場者のうち1000人に携帯ラジオや実りヨーグルトなどの記念品を配布しました。以上で声の広報ひばり2012年6月号を終わります。